町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、シンガーの、野宮真紀さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ついに
野宮です。
ついに、はい、渋谷系の女王にこの番組にお越しいただけるなんて。
いえいえ、
嬉しい限りです。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まあ、これまでに実は野宮さん関連のといいますか、ゲストは小西康晴さんとか横山健さんとか、ね、はい、いろいろお越しいただいてたので、
ね、そうなんですね。
いずれ実現するだろうと勝手に思ってました。ありがとうございます。今日は
ありがとうございます。よろしくお願いします。い
や、私本当改めて驚いたんですけど、野宮さんは81年に、まあ、ピンクの心でデビューされてますから、はい、
そうです。
もう言ったら来年45周年を迎える。
そうなんですよ。もう
すごいですね。
自分でも驚きますけどね。
どうでした、
長いこと。
もうこのなんか私は全然その45年っていうのはもう全くびっくりしてしまったんですけど、うん、ご自身としては、
ね、うん、いや自分もびっくりしてるんですけど多分皆さんね、はい、やっぱり私ピチカート5の野宮真紀で認識してる方も多いと思うので。
あ、確かに。
その前が10年あるんですよね。81年にソロデビューして、はい、その後
ポータブルロック
という、ね、はいはい、ニューウェーブのバンドやって、それから、はい、90年にピチカート5に入るから、
はい、
なのでちょっと芸歴長くなっちゃいました。
いや、本当ね、そういった意味でも、まあ、唯一無二のシンガーだなって改めて勝手に思ってるんですけども。
ありがとうございます。
実は私個人的にも真紀さんとはですね、はい、ご縁が実はございまして、これ何かというとですね、
はい、
鮎川誠さんの古希のライブが、
はい、
福岡の、科学館ですかね、で、ありまして。
ありました。
その時ゲストでね、真紀さん来られたんですよね。
そっか、
はい、私一部のトークの方で実は出演してまして。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
それは失礼しました。
いえいえいえ、
そうですそうです、
は
い、
もう直接ね、絡んだっていうことではなかったんで、後で終わった後にご一緒に写真、撮っていただいたりとか。
そうだったんですね。
でもね、時のライブも僕非常にこう印象に残ってて、まさにシナロケなんで、有名ドリームとね、はい、確かベイビーメイビーを真紀さんが、
はい、そうです、
歌われて。
そう
で、なんとなくね、あまりこう、うん、実はご縁がなかったのかなと思いきや、でもすごく実際にステージに立つ真紀さんを見ると、うん、なんかちょっと椎名さんとかと被るぐらいなイメージもあったりしてね。
はい、うわー、それは嬉しいんですけど。
どんななんか感じだった
の？椎名とロケッツといえば、うん、
はい、
ま、その有名ドリームも実は、
うん、
先日のビルボードライブ、
はい、
私のバースデーライブがあったんですけれど、はい、そのテーマがね、うん、ニューウェーブを歌うってことだったので。あ、
そうですね、その話もぜひお伺いしたかったんです。
はい、その有名ドリーム歌ったんですけれど。
おー、なるほど、はい、
もうそれはね、うん、私のもう青春の思い出の一曲で、シーナ&ロケッツといえば、
はい、
だから鮎川さんからね、そのコキーのライブにゲストで呼んでいただいたのが、うん、もうなんか、はい、私でいいんだろうかみたいなね、なんかもう夢みたいなお話で、
うん、
もうすごく思い出ですね。もうすごい宝物。
でももしかしたら鮎川さんからしても、うん、なんか真紀さんをちょっと椎名さんと被るぐらいな、なんか雰囲気がちょっとあったのかもですね。お声がかかったってことは。何か
そう、だからなんで声かけていただいたのかなと思ったけど、
うん、
でも私ね、うん、そのデビューした頃はニューウェーブ少女だったんですけども。
ですよ、ね、
その前はロック少女だったんですよ、は
い、あ、なんか噂によると
聞いてて
結構グラムとか好きだったっていう。
そうそう、だから去年の誕生日ライブは、はいはい、ドレスコーズの島良平くんをゲストに呼んで、うん、ロックをテーマにやったんですけどね、
はい、
なので、まあ、自分のなんかなんていうのか、スピリットとはこう、うん、ロックっていうのがずっとあるんですけど、まあ、そういうところをちょっと感じてもらったのかなっていうのと、
うん、
あとは椎名さんが YMO のプロデュースでね、最初椎名さんっていうか、はい、椎名&ロケッツの1枚目とか出してた頃の、
はい、
サウンドとかもすごい好きだったし、
はい、
椎名さんのその頃のファッションっていうのが、
うん、
結構私がピチカートでやってたファッションに被るというか、あ、
確かに、
50s 60s のファッションしてたから、うん、
はい、
そういうところもすごく 好きだったんですね、ファンだったんですけど、うん、だからなんとなくそれを感じていただいて声かけていただいたのかなとも思うんですけど、
ね、だから全然そのあのなんだろう、こう違和感がなかったんですよ。
ああ、うん、そうですか。
すごい。
でもね、うんうん、やっぱり椎名さんの歌をね、
うん、
あの鮎川さんというか椎名のドロケッツで歌うっていうのはすごいプレッシャーもあって、はい、
そうですか、
やっぱりファンの方がどういうふうに受け取るかなっていうのもあったんですけど、うん、すごく温かく、うん、あの見守ってくれたというか、でほっとしたんですけどね、
うん、なんか椎名さんもかっこよさの中にこうキュートさっていうのがね、
うん、すごくキュートな方
あったからね、うん、なんかそこもなんかあのちょうど良かったっていうか雰囲気的にね、うん、あったっていうのもあったんじゃないかなと、
あそうかもしれないですね、
はい
はい、
いやもう考えてみたら確かにね、あのシナロケの真空パックっていうのは、まあ、ロックでもありながらこうちょっとニューウェーブテイストというかね、
そう、
細野さんのプロデュースでもあったし、
そうですね、
はい、まあ、元はといえばね、あの幸宏さんが、うん、あのね、はい、そこにあのシナロケをうまくこう、うん、YMO に巻き込んでいったみたいなね、
う
ん
うん、そうですよね、
そんなところもあったんで、うん、きっと多分あの牧さんの少女時代にかなりヒットしたんじゃないかなとは思うんです
けど、うん、そうなんですよ本当に青春の1ページっていう感じ
ですね。でもやっぱりこう寂しいですよね、うん、お二人ともいなくなったんでね。
そうなんですよ ね、
ぜひあの後継者としてよろしくお願いしますよ、
うん、だからまあ私もこう、うん、先日もねバースデーライブで歌いましたけど、
はい、
まあシンガーとしてそういう自分の好きだった曲を歌い継いでいくのもね、
うん、
あのまあ使命なのかなと思って、
なんかね、まあ、いわゆるあの、まあ、ビルボードで行われたのがそのニューウェーブを歌うというね、はい、そういうコンセプトだったんですけども、
はい、
まあ、シナロケもねあの歌われたということだったんですけども、その他はどんな、はい、あの選曲だったんですか。
あ、その他はね、まあ、ビルボードライブっていう、うん、こともあって、
はい、
あのまあ、ニューウェーブっていうとね、もうずいぶん前の、うん、もう50年近く前の、
まあ、80s というか、
ブームだから、
はいはい、
知らない方も多いと思って、
確かに、
うん、まあ、有名ドリームとかは皆さんご存知なんで、うん、もちろん選曲したし、うん、あとはこう当時 CM ソングなんかになってた、
はい、
ジューシーフルーツのジェニーはご機嫌斜めとか、
なるほど、
あと、はい、矢野顕子さんの、うん、春先小紅とか、うんうんうん、そういうのをメドレーしたり、
あ、はい、
あとはちょっと、まあ、マニアックっていうか、オープニングはね、うん、ストロベリースイッチブレードの新スイエスタデーで始まったんですけど、
なんかいい感じですね、はい、
うん、でもあれも日本ですごく当時人気があったから、
うん、確かに、
まあ、ご存知の方もいたし、
うん、
あとは何だっけ、ピチカートも歌いましたよ、もちろん。
あ、そうですね、まあ、その流れでも自然にいける感じはしますよね、
うんうん、あと東京は夜の7時をちょっと YMO のテクノポリス の、
うん、
あのアレンジ入れたりとか、
はいはい、
なんかそういうアレンジでね、
なんかあのプラスティックスとかもやってそうですけど、
あ、プラス、もちろんです、あのそれはそう、それ絶対言わなきゃいけないところだったんだけど、
うん、
あのゲストに、
はい、
東京公演は、
はい、
コーネリアスの山田圭吾君が出てくれて、
はいはい、
それで YMO の Q という曲をやって、
うん、
あとはプラス元プラスチックスの立花はじめさん、
いや、本当はじめさんまでなんかスペシャルゲストで、
そうなんです、出ていただいたので、うん、はい、私あのニューウェーブで一番好きな日本のバンドってプラスチックスだったんですね。
なるほど、
うんうん、もうやっぱり飛び抜けてセンスが良くて、
うん、
夢中になって、で高一点の佐藤千佳さんっていう方がいるんですけど、はい、彼女に憧れて、
うん、
まあ、歌手になったし、ファッションもすごく影響を受けたので、
うん、
なのではじめちゃんと一緒にプラスチックスの曲を2曲歌いました、
う
ん、
あ、やっぱりそれもね、はい、当然のようにあったわけですね、
うん、
なるほど、じゃあもうある種なんだろう、こう牧さんのいわゆるこう、はい、その青春期の思い出プラスみたいなところもあったわけですね、
うん、そうです、そうです、うん、もうやっぱりあのニューエあの渋谷系の女王だなんて呼ばれるずっと前に、はい、うん、ニューウェーブ少女だった私がどうやって今の野宮真貴になったかっていうのがね、うん、
ある種のこう ルーツ的な、
そうです、原点にこう立ち返って、 皆さんに見てもらうっていう、うん、聞いてもらうというライブでした。
なんかここ最近マキさんすごく精力的な活動というイメージもものすごくありますね。
そうですか。
いろんななんかそのもちろんニューウェーブの企画もそうですし、うん、それ以外のライブとかも結構あの全国飛び回ってません？なんか
あちょっとね、うん、あのあ今度ねその九州ツアー決まったんですけど、今度4
月来月のねちょうど1ヶ月後ぐらいですよ、はい、福岡にも来られる予定がありますもんね、うん、はい、
それはちょっとねあの、うん、旅をするように音楽を楽しみたいっていうコンセプトで、うん、はい、あのちょっとこう普通のライブハウスというよりも、うん、あの趣のある場所だったり、うん、そういうところで、こういろんなところに旅するようにこうライブに行きたいなと思って、うん、東京だと東上野の遊林、うん、あ、ゆくい堂っていうね、
なんか普通のライブハウスじゃなさそうですね。そこ
そう、うん、レンガの倉庫なんですけど、はい、そういうところでやってみたり、あとは群馬の桐生市の遊林館っていう、うん、はい、あの重要伝統的建造物になっている、まあ、そこもレンガの大きい蔵ですかね、そういうところでやってみたり、うん、で今回は九州で、はい、まあ、やっぱりちょっと一味ね、あのライブハウスとは一味違う、
いやもう一味も二味も違う場所を選ばれてますよ、うん、あの糸の森の地下室というですね、
ね、
糸島の中にポツンとある歯医者さんの中に実はこうベニューというか、
ね、
ライブがやれるスペースがあるんですよね。そこで見れるのかと思ってびっくりしました、
ね、いや私も初めて行くんですけれど、うん、すごい楽しみにしていて、はい、
うん、
でバースデーライブ、ビルボードライブはね、結構バンドで、はい、バンド編成でやるんですけど、うん、その、ツアーは、うん、矢船哲郎さんっていうジャズピアニストがいて、はい、はい、うん、まあ小西康晴さんがプロデュースしてアルバムを出してますけど、うん、ピチカート5のベリッシマを歌うとこは丸ごとね、カバーしたりとか、
はいはい、
彼と一緒に、まあピアノアコースティックライブですね。
うん、まあじゃあその親和性もあるピアニストの方と。
そうそう。だから、うん、ちょっとなんていうのかな、歌をじっくり聴いていただけるのと、はい、いつもよりこうちょっとおしゃべり
を
しようかなと思ってて。
なるほど。
うん、
なんか良さげです。
ファンの方と近い距離でね、
はい、そうなんですよ。すごくその糸の森の地下室はお客さんとの距離がほぼ、まあ、ないというか、ステージと客席がほぼつながってるかぐらいのところなんで、
そうです、
はい、
はい、なるほど、楽しみ。
なかなかスペシャルなね、なんかライブになりそうで、これあれですもんね、ちょっと北部九州でいうと翌日が熊本、
はい、
そして29日が、長崎と、はい、結構続けざまに、はい、
そうなんです、
はい、
3カ所でね、
ありますよね。
29日は長崎はね、うん、あの元ピチカート5の高波慶太郎さんが、
なるほど、長崎ですもんね、ご出身も
住んでるから、
うんうん、
そうゲストに出てもらって、
はい、
なんかピチカートの初期の曲を一緒に歌おうかななんて思ってます、
は
い、
あ、これはこれでまたちょっとその場所場所によってはスペシャルな、またね、うん、
はい、
ステージになりそうで楽しみですね、はい、
楽しみです、
うん、
で久しぶりなのでね、
福岡、そうですか、あの
福岡はね、うん、確かね2017年以来かな、うん、で長崎はもう2013年とかなので、
ああそうなんですね、
以来なんで、うん、
じゃあそれこそ先ほどあのお話したあの相川さんの古希 の、 あのライブが、
あ、そうだそうだ、
ね、
そうだ、それの方が、
まあでもあれはね、いわゆるこう牧さんのステージというよりはゲストでしたからね、
あ、まあそうですね、ゲストで2曲でした
から、ね、うん、あ、でも本当そういった意味ではずいぶん久しぶりにね、
そうなんです、
ようやく福岡でということでもあるわけですよね、はい、まあ気がつけばもう45年近く活動されてらっしゃるということで、
はい、私ね、
あ、来年ですよね、ちょうどね、
来年
が45周年、また45周年はいろいろありそうですか、
はい、はい、やっぱりね、うん、締めの年ですので、はい、なんか面白いことやろうかなと思っていろいろ考え中です。
なるほど、それも楽しみですけど、はい、私なんかね、マキさんの何かインタビュー記事を見てて、素敵だなと思ったことがちょっと一つあって、はい、これちょっと紹介したいんですけども、まあ、要するにこう年を重ねていくということなんですが、まあ、その加齢に抗うのではなくて、
うん、
まあ、受け入れるわけでもなくて、うん、超越するとおっしゃってるんですよ。
あ、
これはどういうことなんですか。なんかいいなんか表現だなと思ってはいたんですけど、
なんか、年齢って別にね、単なる数字って言いますとも言えると思うんだけど、別になんか年齢でどうとか全然気にしてなくて、
なんか若い時の自分がこう大人たちを見てた時とまた違いますしね、
違いますよね
全然ね、
だから、もう年だからとかなんかそういうね、あの言い訳はしないっていうか、もう自分が好きだったらできれば何でもやっちゃうっていう感じですかね、なので、年齢は気にしてない
、いやだからなんかね、とはいえこうどうしてもこう体力的にはちょっと落ちたりもするわけです
よね、もちろんそうですよね、まあ、いろいろあちこち痛かったり、そういうことはあるんですけども、
でもなんかそれもね、なんか僕あの、マキさん面白いなと思ったのが、まあ普通そういう時ってなんか歩いたりとか、なんかジムに通ったりとかしそうですけど、なんかタップダンス始められたらしいですね。
あ、そうなんですよ。
これがなんかね、すごくマキさんらしいなってちょっと思ったんですけど。
あの今ね、大人の女子会っていう チームっていうのかな、組んでて、それはあのタレントの渡辺満里奈ちゃんと、
満里奈さん、
はい、モデルの松本孝美ちゃんと、3人で、この3人って5歳違いなんですよ、5歳ずつ違う。
なるほど。
で、それで、まあ、女性っていろいろ50代ぐらいになるとね、更年期とかいろんな悩みがあるんだけど、そういうのを、こう一人で悩んでないで、みんなでこう解決していこうっていうチームで。
なるほど。
そうなんです。それでいろいろ、悩みを、その道のプロの方を、ゲストにお招きして、いろんなお話聞いたりとか。
結構真面目にやってる会なんですね。
真面目にやってる。真面目に、文春ウーマンでそれをレギュラーでやってるんですけども、それで、マリナちゃんからタップダンスとか興味あります？って聞かれて、で私デビュー当時にちょっとだけタップかじったことあったんですけど、なんか途中で挫折したから、もう一回やってみたいなってちょうど思ってて、それで「やるやる」って言って、それで松本孝美ちゃんもやるって言って3人でね、今タップダンスをもう1年ちょっとやってます。
まだ続いてるんですか。じゃあ
続いてます。
おー、すごい。なんかね、考えてみたらこれ一石二鳥三鳥ぐらいな。
そうそうそう、なんですよ
ね。パフォーマーでもあるわけだから、
そう、音楽とね、こうリズム、あのタップダンスってもうパーカッションなんですよね、
あのリズムですよね、楽器というか、
奏でる、あとはまあ、こういう年齢になってくると、みんな女性は特に、骨密度が下がるんですよ、胸が弱くなるのね、なんだけど、それにはかかと落とし運動とか骨に刺激を与えるといいんですね。
ほう。
それが、タップダンスって絶対骨に刺激来てるよねって
間違いなくありそうですよね。確かにそれ、
だからこれは骨にもいいぞっていうのと、あとは、そのステップをこう頭で理解して、まあ、体で表現するというかステップを踏むのに、意外とこう複雑で難しいんですね。
確かに
右左とか
簡単じゃなさそうですよ、
3年で刻むとか、その脳と体を神経でつなぐっていうか、ということは脳トレにもなるよねっていう。
あ、いろんななんか効能が
で楽しいし、ということでね、今3人で頑張ってます。
どのくらいのペースでやってるんですか、その
月に2回かな。
あ、でもまあまあですよね、隔週で1回ぐらい、
隔週で1回、
へえ、そうなんですね、
はい、
だからなんかこうせっかくだったらこう楽しく やれた方がいいですもんね、そういうね、こともね、なるほどね。
で先生がまたね、熊谷さんって言って、世界の、東京オリンピックとかでもパフォーマンスしてたし、
すごい先生なん
ですね。そういう方で、結構ストリート系なんで、なんかそれもまたいいですね。
ちょっとスパルタが入ってきたりするんですか。じゃ
あ、全然スパルタは入んない
そんな感じではなくて、
もう自由にやんなさいっていう、そういう感じで、見て覚えろみたいな。
へえ、なるほどね。じゃあそれで調子いいですか、体の方も。
あ、調子いいですね。
なるほどね。やっぱなんかいろいろ考えた方がいいですね。なんかこう、
うん、
なんかこうしなきゃいけないということだけじゃやっぱなさそうですね。
そうですね、うん、まあ、楽しんでやるっていうのが一番大切だと思います、う
ん
う
ん、
ね。
でそれがなんかマキさんたちがそうやってなんかやってらっしゃることからなんかメッセージもなるんじゃないですか、皆さんにね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
ね、そこも大事かなと思いますよね、うん、
なんかでもちろんね、うん、元気じゃない時とかもあったり、うん、もうあちこち痛かったりそういうこともあるんだけど、うん、そういうこともこう発信してるので、そうするとみんな、うん、あのこの3人もいろいろと、うん、同じように悩んでるんだなとか、うん、あちこち痛いんだなとか、うんうん、思ってもらえるだけでもね、ちょっと安心してもらって。てると思うので、なんか、まあ、そういうことを発信してるっていう、
いや考えてみたらその人生100年と思えば、うんうん、若い時って意外と短いんですよね。でむしろ年、
ね、
を重ねてからの方が長いので、そこをどれだけ充実させるかっていうのは非常に実は大きな、ね、うん、みんな共通のテーマじゃないかなと思いますね。これはもう男性女性問わず、
うん、
ね、そこで老け込むのはなんかもったいないですもんね。
そうそう、だからあんまり年齢とかも気にしないで、
うん、うんうん、
でもやっぱりね、うん、運動は大事ね。運動と睡眠と、
う
んうん、あと食事。
歌うことはどうですか。
あ、歌うこともこれ健康につながってて、
うん、
あ、それは別に私が歌を職業にしてるからっていうだけじゃなく、うん、皆さんやっぱり音楽を聴くとかライブに行くっていうのもすごくこう細胞が活性化されて元気になると思うし、
これ間違いないですよね、確かに、
うん、歌うっていうのも、うん、まあ、カラオケで歌ったりでもいいですし、うん、それはやっぱりなんだろうな、
うん、
いや、なんかこう前向きになるっていうか心に作用すると思うんですよね。
まさにこうメンタルヘルスというかそういうところでも良さそうですよね、うん、歌うっていう
のは、うん、あとはやっぱり歌うと、うん、まあ、表情筋とか、うんうん、あと滑舌とか、
はい、
そういうところにもね、うん、あの効いてくると思うので、
うん、
結構その辺もね、あの、うん、健康でいるためには大事なところなんで、うん、楽しく歌いながら、
うんうん、
健康になれる、
うん、
とは思います。
なんか今日はあの、ま、飲み屋巻のなんとか塾みたいな感じでいいですね。なんかすごい
本当ですね。
なんかこう、
そう、健康の話にな
って、ね、でもまあでもこういうことって実はねちゃんと話していた方がいいですよね、うん、いろいろヒントにもなるし、
そうですね、
うん、まあ、あのそういった意味でなんかマキさんのここに来て、はい、なんかその仕事に対するこう考え方とかっていうのは、
うん、
なんか変わってきてるとかこんな風に思い出したとかってあるんですか。
そうですね、やっぱり、うん、もう楽しい仕事しかしたくないって感じ。
あ、でもそこってもう確かに、まあ、精神的にも大事なとこかなって気がします、
ね、うん、楽しいか楽しくないかで、
うん、
こう選んじゃうところもあるし、
うん、
あとはその一緒にお仕事されるする方とね、うん、まあ、こちらもそうだけどどれだけこう愛情を持って取り組んでるかみたいな、
うんうん、
そういうところはちょっと見ちゃう。ね、気にしちゃうっていうか、うん、
まあ、考えてみたら私もほぼもうマキさんと同世代なんで、あの考えようによってはやっぱりこう、うん、もうそんなにこうたくさんの時間が残されているわけでもないということでも無駄になんか、
そうなんですよ、
無駄に時間を使いたくないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
嫌なことをしているともうそんなもったいないですよね、うん、
もったいないだから、うん、食事もそうですけどね。
あ、なるほど、
一、うん、回一回の食事をなんか、うん、やっぱり好きなもの美味しいもの食べたいなとかね、
うんうん
うん、
その時その時がやっぱりねすごく大事な
時間
そういう思いになってきましたよね。
なってきましたね、
うん、いやすごく共感します、もう楽しい話であっという間の時間でしたけれども、ここで改めてね、
はい、
ちょっとおさらいをしたいんですけども、4月の26日に、福岡糸島の糸の森の歯科室というところでアコースティックピアノライブがあります。そして、はい、その翌日4月27日は熊本、これ熊本はどこであるんですか。
熊本は、
はい、
ラフカディオホールという、
おー、なるほど、
あの老舗の中華屋さんがやっているホールですね、うん、
だからこれもじゃあ普通のライブハウスではないんですね、
うん、ちょっと一味違います、ね、
なるほど、
はい、
そして1日空いて4月の29日これはまあ祝日ですけども、
はい、
長崎でライブと、
はい、オルテンシアという、 はい、ライブスペース、おしゃれなライブスペースです。なるほど。
ここはね、はい、高波慶太郎さんがスペシャルゲストでっていうことですよね。
はい、
はい、ということで、まあ、このね3日間あの北部九州にお住まいの方はぜひどこかで、
マキさんね、ぜひ、うん、ゴールデンウィークでもありますしね、ちょっと旅行がてら、うん、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。
はい、その他で言いますと何かあの、はい、ファンクラブもね、マキさんされてらっしゃるじゃないですか。
はい、
この情報もよかったら少し
ありがとうございます。はい、ファンクラブずっとやってなかったんですけど、うん、やっぱりコロナ禍で、うん、あのライブとかできなくなって、はい、どうやってファンの人とつながろうかなと思った時に、あ、ファンクラブいいかもと思って始めた、うん、おしゃれ御殿という名前のファンクラブがございます。うん、でそこではまあ、おしゃれ御殿って言ってるだけあって、うん、いろんなお部屋があって、はい、例えばクローゼットだと、うん、私が毎月エッセイ書いてるんですけど、うん、今まで着てきた服とか、うん、衣装のね、うん、エッセイを書いて写真とともにアップしたり、うん、占いコーナーみたいなものがあったりいろいろあるので、うん、で一月ワンコインですのでちょっと覗いてみていただけると嬉しいです。
なるほど。それもね、はい、ちょっとファッションとか気になる方はぜひチェックをしていただければと思います。はい、さあそれではマキさん、来週も引き続きゲストとしてお招きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今夜のゲスト、シンガーの野宮真貴さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。